いよいよ半ばを過ぎようとしているわけですね。12章7節から12節まで、今日はその部分をご一緒にお読みしましょう。ヨハネの黙示録の12章7節から12節まで。私もこうしてですね、ヨハネの黙示録何回か学んでいるわけですが、まあ読むだけじゃとてもわからないとですね、言っていいと思います。もう読んでもちんぷんかんぷんのところが出てきますね。ですからやはり教会にはこうして聖書を学ぶ、じっくりと学んでいく時というのが必要だろうと思います。さて、12章の7節から12節まで、購読をいたしましょう。さて、天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、
天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。
こうしてその巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。
その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今から私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告白者、ミキや彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。
兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。
それゆえ天とその中に住む者たち喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔は自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。
はい、そこまでにしましょう。天から投げ落とされた竜ですね、のところがここには書いてあるわけです。まあ、この幻は7つの連続した幻の第2番目の幻に、当たるわけですね。そこで、7節見ますと、天に戦いが起こったと書いてありますが、1節と6節でも天で、幻を見ているわけです、ヨハネはね。これはこの先週お話ししましたが、ヨハネはそこではですね、一人の女と大きな赤い竜の幻を見た。その時の天は空であるということをこの前お話をしました。七節で見るこの天に戦いが起こった。この天は空ではない。これは、戦いが起こったところの天は神の御座のあるところの天のことを言ってあるんですね。それはまあ読めばわかるわけですが、で、この第二の幻を通して、ヨハネは何を話したいのかといえば、この幻によってサタンと教会との戦いが天の世界における次元に及んでいるということを示そうと。この地上で、この戦いがある。ね。困難があるし、困難と戦う。先ほどお話した通り、霊的戦いがある。ね。心の中に私たちは戦いを覚える。苦しみを覚える。ね。いろいろな、悲哀を覚える。それを忍耐しなければならない。こういう生活しているわけなんですね。しかしそれは地上でありますけど、それと同じことが天において次元にまで通じているということです。かつて、出エジプト記の17章を見ますとですね、ヨシュアがアマレク人と戦っています。地上で見ると、イスラエルの民族とアマレクとの戦いに見えるんですが、モーゼが祈っているわけですね。と言いますと、これはやはり天の戦いでもあったわけです。いろんな聖書を見ますと、いろんなところで地上における戦いが天に通じているということよくわかるでしょ。例えばパウロ、元の中サウロ。サウロが迫害していた時にですね、イエス様はパウロに、サウロに現れて、ね、サウロさん、なぜ私を迫害するのか。サウロは地上のクリスチャンいじめ、地上の戦いしか目が開かれていなかったわけですが、イエス様は天で痛いと言っておられたわけですね。天に通じている。地上におけるサタンと教会との戦いは天界における次元にまで及んでいるということを示そうとしてある。ですから私たちもこの地上において苦しいこととかいろいろな嫌なこととかがあるかもしれませんが、しかしそれは地上だけ、私たち自分だけは苦しいんじゃなくて、 イエス様、神様もお苦しみになっておるということですね。神の戦いである。これを表しているということですね。ヨハネを教えようとしてある。はい。ちょっと4節において、サタンである竜は、女が産んだ男の子、キリストですね。キリストを滅ぼそうとしましたが、これ失敗しているわけなんです。これはもうこの前お話しました。ね、失敗しました。失敗しただけじゃなくて、7節見ると、帰ってこのミカエル、これは天使の長ですがね、ミカエルとその使いたちによって地上に投げ落とされてしまった。ね、そういうことなんです。で、ミカエルというのは、ユダ書の9節、ちょっとそこ読んでみましょうかね。いくつか聖書を、まあ、やっぱり開いた方がいいと思いますので、ユダ書は1章しかありませんので、ユダの9節、ちょっとそこをご一緒に読んでみましょう。すぐ前ですね。ヨハネの黙示録のすぐ前がユダです。ユダ書。ユダ書の9節、そこミカエルという人の人じゃなくて、見つかりが出てくるんですね。はい、ちょっとご一緒に読んでみましょうか。はい、ミカエルのところですね。ユダ書の9節。はい、どうぞ。御使いの頭ミカエルは、モーセの体について悪魔と論じ、言い争ったとき、あえて相手を罵り、裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるように、と言いました。で、これはモーセが死んだときのことを言ってるわけですね。申命記の最後のところを見ますと、モーセの死のことが出てきますが、モーセが死んだとき、どうもこのミカエルとサタンとかですね、取り合いっこしたようです。取り合いっこしたっておかしいんですが、おそらく悪魔はモーセの体を使って、これはモーセのですね、モーセは偉大な人物ですから、これを偶像にしようとしたんでしょうね。でね、この、モーセの時代にですね、あげた銅の蛇がありますが、あれも後でネオシタンっていう偶像に使ってるんですね、悪魔は。ですから、モーセの体ならミイラにしとけばですね、みんなが礼拝に来るだろう。ね。で、悪魔は、モーセの体を偶像にしようとしたんでしょうね。そして、ミカエルと争った。いうことが書いてありますね。ということがこう、わかるわけです。だから、神様はモーセの体隠しちゃったんですね。もしモーセの体が、ツタンカーメンみたいにですね、ミイラの箱に金の箱かなんて入っててごらんなさい。もう大変なことで、イスラエル民族みんな礼拝に行っちゃうでしょうね。だから、悪魔はそういうふうに考えたわけであります。まあ、ここを見ますと、ミカエルは、まあ、戦う使いとして、まあ、ここに書いてあるようですね。また他にミカエルが出てくるんですが、もう一つ見てみましょうかね。これは旧約聖書のダニエル書です。ダニエル書には2回出てまいります。旧約聖書のダニエル書を読んでみましょう。ダニエル書の10章の13節。それから12章の1節、両方読みたいと思いますが、まず最初に、ダニエル書の10章の13節。そこをまず読んでみましょう。ダニエルの10の13。ダニエル書の10章の13節。そこをまず読んでみましょうか。そこにミカエルと出てきますね。はい、どうぞ。ペルシャの国の君が21日間、私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人、ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき。これ、ミカエルが助けに来てくれたと書いてあります。助ける者としてのミカエルが書いてあるわけですね。ここで助ける方が書いてある。もう一つ12章、同じダニエル書ですが、12章の1節、12の1。ここにも助ける者として、守る者としてのミカエルが出てきますので、ちょっと読んでおきたいんですね。ミカエル。これ、天使の王者です。頭。はい、12の1。どうもご一緒に読んでみましょう。その時、あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来、その時まで、かつてなかったほどの苦難の時が来る。しかし、その時、あなたの民で、あの書に記されているものは全て救われる。なん、これ苦しい困難の時の話をしているわけですね。で、ミカエルが、守るために立ち上がる。とこう書いてあるんですね。ミカエルは大軍勢を率いて立ち上がるわけです。ミカエル。まあ、後でもまあお話をしますがね。こういうのをこう見ますと、クリスチャンはですね、この、なんて言いますかね、目に見えているところだけの生活してるんじゃなくて、聖書を見ると、もう肉眼では見えないところにおいて、 ね、こういうミカエルとかその使いたちが神様のご命令に従って必死になって働いて、まあ、守るということですね。とやっておる。お分かりになるでしょうかね。私たちは自分では気がつかない。まあ、この間もハイキングに行きました。でね、大きい子供たちと行くとそんなに疲れないんです。小さい子と行って疲れるのは、神経が疲れる。これを、もうひっくり返って怪我しないだろうかとかね、いろいろ気使うわけです。これでも使ってるんですね。で、とにかく、守るということはどんなに大変かということです。ね。それで、まあ、疲れちゃうわけですね。よたよたよたよたし歩いて歩き始めますからね。もうこれ本当に疲れるというのはそのあたり。私たちも、いや、守られてる方は気がつかないんですよ。自分の足でしっかり歩いたと思っているわけです。まあ、そうやって褒めてますからね。だけど、本当はそうでない、ほっとくと、あっちふらり、こっちふらりするんですね。だまっすぐ歩かせるため、守るためには、どんなに苦労、周りで苦労しているかということ。だから、本人は全然知らないわけです。まあ、僕は立派に歩けるなと思ってるわけですがね。実際は半分以上、ね、抱っこされたりすることあるんですけどもね。で、私たちも、まあ、それ同じことで、毎日何千たく過ごしているわけですが、実は気づいていないだけで多くの危険に遭遇していると。ね。わけです。小さい子供が階段一つ踏み外しただけでおでこ、いや、割るほどのですね、怪我をすると同じように。気づかないだけ手を持ってキュッと引っ張ってくれた。ね。それだけで大怪我しないで済んでいるってことに全然気づかない。私たちは、何気なく毎日過ごしていますけれども、多くの危険に遭遇しておる。ね、しかし、ミカエルの守りのゆえに安全に守られておる。いかに私たちは多くの守りに囲まれておるかということですね。ですから、もし私たちがこのヨハネのように、天上の展開を見る目が与えられたならば、ね、今日も私たちの周囲にはですね、このイエス様のご命令によって多くの守護者としての、見つかいが使わされているわけですよ。ね。私たちは一歩二歩と足を歩くのにね、神様がいかにこの守りの御手を加えておられるかっていうことを知らなくちゃいけない。で、そういうこと全然考えませんからね。今日一日無事に過ごしたことが当たり前になっちゃうんです。ね。そうだと思うんですよ。だから私たちはやっぱりお祈りしなくちゃいけないと思うんですよね。神様の守りが与えられる。詩編のですね、34編の7節を読んでみたいと思う。そこにそういうことが書いてあります。詩編の34編の7節。ここにこう書いてありますね。旧約聖書の詩編の34の7。そこをちょっとご一緒に読んでみましょう。しばしばこういう言葉を思い出しますね。34の7節。ちょっとご一緒に読んでみましょうか。はい。主の使いは、主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の使いは、主を恐れる者に陣を張る。つまりもう、神様を信じている者の周り、陣営を張る。陣営を張るっていうからですね、見つかり一人や二人じゃなくて、もう軍勢を持って取り囲んで、そして助け出される。ね、こういうことですね。わかりますでしょう。だから私たちは一人で歩いてるみたいですけども、大勢の見つかりに取り囲まれているということですね。あ、これは本当に素晴らしいと思います。ペテロがですね、牢屋の中に入られて、その出てくるところなんか見つかりにこう、連れ出されてるのなんかもこう、ありますけどね。しかし、ペテロは夢心地で何にもわかんなかったってことが書いてありますね。だから私たちもしばしばそういうことがある。ね。寝ぼけて歩いてても不思議とこう、ぶつからないですね。子供が本当によちよちってひっくり返りそうで、なかなかひっくり返りそうなの、ひっくり返らないのはね、ありますけどもね、本当に神のね、守りっていうものがあるわけですね。まあ、子供のように、この不安定であればあるほどですね、神の御使いのお守りってね、非常に激しく、まあ、行われてるんでしょうね。大人になるともう自分勝手なこうやり方しますからね、御使い振り切っちゃうんでしょうけど。だから事故を起こしたりしますが、こういうのを見ましてもね、陣営を持って私たちは、一体この、いくつぐらいの陣営があればこと足りるのかですね、御使いは一体何人ぐらいいるのかということですね。まあこの御使いはご飯食べなくて済みますからいいかもしれませんけどもね、本当に大変なことなんだということですね。私たちが一日安全に守られて、日を暮らすということはですね、これはもう尋常なことではないわけです。私たちは、まあ、ね、 それほどのことに感じていないかもしれないんですがね、実際はこれは大変なことだということです。こういうことがですね、この、まあ、ミカエルのですね、こういうのを見てもお分かりいただけると思うんですね。どうか、こういうことを知ってですね、目には見えない世界で自分を守るためにいかに神様ご苦労なさっておられるかということを、ぜひ心に留めておいていただきたいんです。で、何気なく一日を過ごすということはありえないということですね。神の守りなしに私たちが安全に過ごせるということは一日もないということです。だからありがたいんですね。感謝しなければならないと思いますね。さて、しかしこの天における戦いは、本題の方に帰りますけれども、さっきの男の子、キリストを滅ぼすための企てではないわけです。ね、この戦いはそういう戦いじゃなくて、まあ、確かに、御使いはですね、ゲッセマネの園でイエス様十字架にかかる前に、力づけていますけれども、しかし、ミカエルがキリストを助けたんじゃないということですよ。ね。あるいは、またミカエルが私たちを守りますけれども、私たちを救うのではない。もう一つ聖書をちょっと読んでおきたいと思うんですがね。これちょっと大事なことなので読んでみたいと思うんですが。これ、マタイの福音書の26章の53節。マタイの福音書の26章の53節。26章の53節。マタイの26の53。そこもちょっとご一緒に読んでみましょう。マタイの26の53。よろしいですか？じゃあご一緒にちょっと読んでみたいと思います。はい。それとも私が父にお願いして、十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか？これ、イエス様が十字架にかかるときですね。前に、このゲッセマネのところで、まあ、このローマのですね、兵士たちに、数人の兵士に取り囲まれたんでしょう。そのときにイエス様は、父にお願いすれば、十二軍団よりも、この、多くの御使いを、今すぐ自分の配下に置くことができるとおっしゃったんですね。なのに、しなかったわけです。これは、イエス様は十字架にかからないでおこうと思えばおけたということなんですね。つまり、御使いによる勝利というのは、ここで蹴散らしても、一時的には安全であるかもしれませんけれども、これは、御使いによる勝利っていうのは完全じゃない。永遠にサタンに勝利を、ですね、対して勝利を得るものじゃない。サタンに永遠に勝つ。完全に滅ぼすことはできないということです、御使いではね。ですから、イエス様は、十二軍団の御使い呼び寄せることができるにもかかわらず、求めなかったということです。ね。ですから、このミカエルの戦いは、キリストを救うわけでもなく、また、私たちを救うわけでもない、非常に不随的な、守りであるということですね。ですから、御使いは確かに私たちを守ってくれますけれども、最後はキリストにやらなければならない。ですから、イエス様は、そういう一時的な守りのために、この十二軍団使わなかったということですね。ご自分が救い主になるというですね。完全な救いを与えるために。ですから、サタンを滅ぼされるのはキリストご自身の御業です。人を救われるのもキリストの御業ですね。イエス様を信じるということはだから大事なわけで。イエス様は十字架によってサタンに致命的な打撃を与えました。そして復活と昇天と聖霊の降臨によって、それを決定的なものとしたわけですね。罪人を救い、この世にあっても人に霊的な力をお与えになることができるようになった。それはミカエルの力ではない。ですからイエス様を信じる者に、すべての悪の力に対して勝利を与えられるのはミカエルじゃなくてキリストであるということなんですね。ミカエルが戦っています。また私たちを守ってくれますけれども、本当の勝利、永遠的完全な勝利を与えるのはミカエルではない。ここのところ間違わないでいただきたい。ミカエルは助けたんではない。ですから、この天の戦いというのは、キリストによって敗北させられたサタンを天界から投げ落とすための戦いであると思われるわけです。要するに天の世界からですね、御座の近くから悪魔を追い払うための戦いである。こういうふうに考えることができると。こういうことですね。そのためにこのミカエルが戦っている。で、サタンは、 キリストとの戦いに敗北したにもかかわらず、できれば天上にとどまってですね、天界にとどまって、霊界を支配できるチャンスを狙っていたんだったと思うんですね。で、帰り咲きって言うんですかね。よくそういうのがね、またこの日本も、この総理大臣がですね、変わってるんだから前にやった人がもう一個やってみようかななんて思ってる人が中にいるやろうから帰り咲きって言うんですかね。狂い咲きっていうのがあるんですけれどもね、そういうふうにこのサタンは考えていたんじゃないかと思うんですね。しかしサタンにはもう再び天界でその権力を回復するチャンスを与えられなかった。そこでせいぜい地上で、ね、心固くなるものを惑わして、共に、まあ、地獄に陥れる仕事ぐらいしか彼は残っていなかったわけですね。ですから、ヨハネの黙示録の12章の8節見ますと、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなったと書いてありますでしょう。もう彼らは天にとどまることができなかった。サタンは、かつてはですね、地上の人間を惑わす、そして地上の王になろうなんていうことは考えてもみなかったんです。サタンから言えばそれは希望が小さすぎた。ね、これ前、子供流に言えばせこい考え、そういうせこい考えなかった。彼は最初の目的は自分が天の神の御座につくことだったんです。神様を突き落としてですね、自分が神になることがサタンの、まあ、目的であったわけですね。ところが、それは不可能であります。そして、天上を追われたサタンは、悪魔は仕方なしに地上の堕落した人間の間で王となることを考えた。第二希望ですね。大学受験に第一志望校、第二志望校ですけども、まあ仕方がない。天を追われたならば地上で王になろう。ね、しかし、その道もキリストの十字架によって閉ざされてしまったわけです。ね、全人類の王になることができなくなってしまったわけです。ただ彼はキリストに逆らうものだけを自分の味方につけることができた。で、こうして彼は天の王になることもできず、地上の王になることもできない。で、ただ彼は地獄で永遠に最も苦しい裁きを受ける王となることだけができたわけですね。サタンは彼の使いたちと彼に従う堕落した人間どもの頭になれる。それで共に裁きを受けるだけの王となってしまった。天の王にもなれない、地上の王にもなれない。そして地獄の王となる。こんなことになってしまったわけですね。まあお互いはこういうふうにしてだんだんだんだんとですね、追い込まれていってるサタン。で、だんだん追い込まれるとじっとしていられなくなって激しく怒るようになってくるんですね。それが12節の輪の方に書いてあるんですが、さて9節を見ますと、ヨハネはこの竜について特別な三つの名前を用いているのがわかります。まず第一の名前はこの巨大な竜。巨大な竜と書いてありますね。つまり見かけは巨大で強そうなんです。それしかし、これはいかにも見かけ倒し、ね。見かけは強そうですけれども、彼は滅びの運命にある。ということですね。で、同じサタンは、天で失敗したことを地上で再び行っているわけですよ。サタンは天界で王になろうとした。そして巨大な竜に見えたわけですね。見せかけた。影っていうのがありますね。小さいんですけれども、こっちで大きく映る。あれですね。巨大な竜。正体は非常に小さいんですけれども、大きく見せる。この地上でもやってるわけです。例えば、巨大な企業、ね、巨大な経済。これみんなこの膨らんだ風船みたいなものです。ね、ご存知だと思いますね。ベトナム戦争以前はですね、アメリカは巨大な国、ね、非常に強い国であって、今は非常に弱い世界で最も大きな負債を抱えている国になってるんですね。これはね、巨大な竜ですね。こう思います。最も強い、この大きな企業、大きな経済こそが最も強いものであるかのように見せかけている。そうするとみんなそこに寄っかかろうとするわけですね。そうするとそれは風船みたいですから、針が一本刺すだけでバーンと割れてしまってみんなひっくり返っちゃうんです。だから日本というのもですね、経済という風船の上に乗っかってるわけですから、針が飛んできてバーンと割れたら日本の国民みんなひっくり返ってしまうわけですね。 そうでしょ、ご存知だと思いますけれども、大きな会社が倒産すると、ご存知ですね、その炭鉱が閉鎖になる、金属が閉鎖になるとか、こうなんです、なんとか海運会社が閉鎖になると、もそうするとみんな繰り返ってるじゃありませんかね。ああいうふうになって、我々は巨大な竜、ね、風船で膨らませた、風船のように、空気で膨らませた風船のようなものが巨大な竜、ね、この間ビデオで見ましたね、モグラみたいなのが出てきて、ワニの上に乗ったり飛んだりしてたら、穴が開いてシューッとしぼんだ。ね。膨らんでる時、とても怖そうに思ってびっくりしてるんですけれども、なんだこれは張り子の、張り子って言うんですかね。ここ、しこしぼんでしょ。巨大な竜というのはそういうこと。見かけは非常に巨大で強そうだが、いかにもそれは見かけ倒しであるということですね。さあ、私たちは、そういうものに惑わされていけない。影に驚いてはいけない。それから、第2番目の名称は、全世界を惑わすもの。サタンが引き起こす騒ぎっていつでも世界大にこだまするんです。例えばチェルノブイリ。ね、あれも世界が本当に大きな迷惑をしておりますね。あるいはこの間どこか知りませんけれども、石油基地が爆発したそうですね。全部その世界的に問題を引き起こす騒ぎを立てる。しかし、サタンが起こす騒ぎというのは、歴史上一度も建設的で有益なものは一つもなかったんです。みんなが喜ぶようなものは一つもない。惑わすものは、惑わされるものだけを虜にするんです。サタンは今も世界の政治家とか経済界の人たちの間に働いて騒ぎを起こさせようとしているわけですね。サタンが起こす騒ぎは、みんな惑わしであって、真実なものは一つもないということを私たちは知っておかなければならない。この、テモテの第二の手紙ちょっと読んでみましょうかね。テモテの第二の手紙の2章の26節。そこにやはり、この、パウロがこんなことを書いてありますのでね。その、罠が仕掛けられております。テモテの第二の2章の26節。ちょっとそこをご紹介してみましょう。2章の一番最後、テモテの第2ですよ。第1と第2があります。第2の2の26。そこをちょっとご紹介で読んでみましょう。テモテの第2、2の26。よろしいでしょうか？はい。一時は悪魔に捕らえられて、その思うままになっていた人々でも、目覚めてその罠を逃れることができるでしょう。こう書いてあります。ね。ですから、一時は、まあ神様知らなければその騒ぎに乗っかっちゃって、振り回されてしまっている悪魔に捕らえられ、思うままになっている人でも、目覚めればその罠から逃れることができる。だから目覚めるということが大事なわけですね。自分がこの悪魔の罠に引っかかっているなぁということを感じなければ、目覚めなければならない。その人は絶対にこれはその騒ぎに、ま、巻き込まれていかないということですね。クリスチャンというのは目覚めている人でなければならないということです。よしでしょうか？さて、それから第3番目の名前の方に移りましょうかね。第3番目の名前は、あの古い蛇。と書いてあります。古い蛇と言っているときは、これは創世記の3章の1節のことを言っています。ね、まあ、蛇の中で一番古い蛇。この間もですね、ハイキングに行きましたら、青大将持ってるね、おじさんなんて言って怒られてた子供が、おじさんなんておじさんじゃないでしょ、お兄さんでしょ、なんて言われてたって言うんですけどね。で、首に襟巻きにしてもらってるのに、いましたけどね。なんかゾッとするような方ですけど、子供たち。重かった、重かったって言ってましたけどね。しかし、あれまだ新しい蛇ですよ。古い蛇。で、ずーっと人を惑わし、何千年と人を惑わし、罪に陥れてきたサタンのことですね。時代が変わり、人が変わっても、サタンは変わらない悪の働きをずっと続けてきたわけですね。しかし、サタンは永遠に働くことが許されているわけではない。彼の運命は定まっている。ね。そして、だんだんと、この古い蛇も、地上で働く最後の時が近づいていることを知って、激しく抵抗している。ね。そして、人々の心を閉ざし、ね。くらますことに必死になっているわけです。彼は残された時がつかの間だ。で、その間に、まあ、私たちも惑わされない人々をキリストの救いに導く働きを熱心に務めなければならない。で、サタンも必死ですからね。これはクリスチャンも必死になってやらなきゃならない。 しかも、まあ、現代はですね、このサタンがどんどんどんどん教会の中に入り込んできておるんですね。異端もあるし、いろんなものが起きてきておる。これサタンの働きなんです。彼は古い蛇ですね。古いですからね、本当に、知恵もいっぱいあるわけでね、こうすれば人間がどう迷うかなんてのはすぐわかっているわけですね。こういうのにすぐに巻き落とす、巻き込まれてしまうわけです。まあ、これが第、この幻のですね、前半部分でありますが、それで十節に行きますと、このヨハネは天から竜が投げ落とされた時に、天で大きな声が、語るのを聞いております。実はこの天で、語られた大きな声っていうのは、11章の15節にも出てくるんですね。第7の御使いがラッパ吹いた時に天に大きな声が起こっていたと書いてあります。これは天の御使いたちの声なんでしょうね。まあこの、ミカエルとその軍勢たちであったのかわかりませんけれども。で、この声には3つのことが語られています。で、第1は、この10節の改革の中ですね。今や私たちの神の救いと力と国とまた、神のキリストの権威が現れた。いくつ現れていますか？救いと力と国と権威。この4つが現れておるんですね。サタンとその使いたちは、強力な力を誇っていたかに見えた。しかし彼らは完全に敗北したわけですね。サタンの力は強そうに見えたが、怖そうでも、本当に心が優しい人ってのいるんです。かと思うと、顔は優しそうでも、なかなかっていう人もいますね。だからやっぱり人間顔、怖い。私はまだ九州にいました頃ね、コウタ君っていう男の子がいたんですね。小学生ですけど、3年生ぐらいの体があって、すごく大きいんです。ね、強そうだなと思うと、すごく気が弱いんですね。何にも言わない、もう泣いて待ってるという感じの子ですね。何にも怒られると思ったら泣いて待ってる。怒れない、叱れないんです。体はね、もう小学1年でもならない、3年生ぐらいにあるかなっていうのを体感じしてるんですけども、非常に気持ちがね、まあ、優しいというのか、弱いというのか、ね。だから、もう彼叱れないわけです。もう叱る前に泣いて待ってるわけですからね。なんとも気の毒な気がしたんですけども。だから本当にこの、まあ彼はサタンではないですけどね。強そうに見えるがそれほど強くない。だから私たちはあんまりサタンをね、におどおどしちゃいけないと思うんですよ。サタンの力は信仰生活の中で打ち破れないものじゃないということですね。サタンは敗北していると行き詰まっているんだと。ね。ですから、私たちの兄弟たちと書いてありますが、私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。サタンというのは神様に言いつける者、子供がよくね、お兄ちゃん言いつけるとかってこう、まあ、あるいは学校の先生に言いつけるとかっていうのはありますけどもね、サタンはクリスチャンたちを言いつけて日夜神様の前で告発してるんです、ね、神様聞いてくださいね。呼ぶ記なんかでも出てきますね。で、こう、呼ぶをですね、サタンはこの、告発しようとしてですね、呼ぶ見てくださいとかって、こう言ってる。クリスチャンの欠点とか、弱さとかね、罪深さを訴えてる。ね、そして、クリスチャンを失望させようとするわけです。ね、信仰を失わせるために訴えてる。ね、お前昨日こんなことやったじゃないか、かつてこんなことやってたじゃないか、大した人間じゃないじゃないかって言って、失望させよう。しかし、この兄弟たちはついに勝ったって書いてあるんです。この告発者、人々からに、サタンはいろんな人からいろんな風に言われます。ね。お前、教会行ってると大したことじゃない、大した人間じゃないじゃないかとかね。教会に行ってて信じてそんなことできないのかとか、いろんな言う人が出てきます。しかし、彼ら兄弟たちはついに勝った。どのようにして勝ったのかというと、神の救い。神の救いしっかり持っておったということですね。神の力によって戦った。神の国に生きたということですね。イエス様もおっしゃいました。まず神の国とその義を第一に求めなさいとおっしゃいましたね。そしてキリストの権威を信じていたんです。最後にはイエス様が勝つんだということですね。ここにサタンに勝つための秘訣が記されております。示されておりますよ。これで勝った。救いと力と国と権威です。で、十節には現れたと書いてありますね。その権威が現れた。現れたっていうのはこれ自然に現れたんじゃなくて、この兄弟たちが勝利を得ることによって現れたという意味です。たとえですね、サタンが敗北しても、私たちがサタンの餌食になっていたら、キリストの勝利は虚しくなってしまう。現れないんですね。 クリスチャンが勝つことによって救いが現れるし、神の力は現れるし、神の国。そうでしょ？王様だけいて国民がいない国なんてありえないわけですからね。クリスチャンが勝利を得てこそ、ここにある救いと力と国と権威は現れるわけなんです。これが第一番目の、この声を示しているものですね。それから第二番目は、兄弟たちのサタンとの戦いぶりを示しているのが11節。で、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉の上に彼に勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。三つのことを言っているんです、ここは。十節ではサタンに勝つための力の源、動力が記されておりましたが、十一節では戦いぶりなんです。で、兄弟たちは自分の力とか、自分の出来不出来によって戦わなかった。サタンは激しい告発をしたわけですね。訴えられたわけです。その訴えに対して、兄弟たちどうしたかって常に子羊の血を示したということです。マーチン・ルターという人がですね、ある時サタンがやってきて、そして、もう、ルターが犯した罪をですね、全部並べたんですね。その時に、ルターはですね、最後に、もうそれだけかってお前が挙げられるものは、ってこう言ったんですね。そうか、それはみんな真実だ。ね、しかし、巫女イエスの血が全ての罪を解決してくださったって、赤インクで罰を書いたってですね。っていう話を彼は書いていますけれども、これ非常に大事なことだと思うんですね。しばしばね、このクリスチャンでも愚かなことをしてしまう。人の批判とか、人の非難を受けるときに、自分の出来具合で弁護します。自己弁護します。だけど私はこんなことをやったじゃないか、あんなことをやったじゃないか。自分の功績によって反論しようとするんです。だから、これは敗北する。これはね、サタンの思うツボ、罠なんです。人間はね、この自分を弁護するために自分の出来具合とか功績をそこに並べ立てようとする。で、これはね、サタンの罠ですね。で、サタンは神様に信頼していない全ての人の心の中に自分に信頼する思いを与えるんです。自分に信頼する。キリストじゃない。ですから、しばしばクリスチャンですら、そういう思いを持って生きて失敗するわけですね。ここでは、私たちは他人の批判とか非難に対しては、提示できるもの、差し出すものはキリストの血だけだということです。自分の出来具合じゃないということですね。自分の出来具合を出せば、いくらでも非難をする隙を与えるでしょ。どんなにできているって言ったって、そういうものですよ。味噌汁作れば、ね。ちょっと、味濃くすれば辛い。薄くすれば薄すぎる。だからね、それはもうね、本当に、じゃ勝手に作れっていうのになっちゃうんですけどね。で、そういう時に私たちはやっぱり、いろいろとですね、自分の出来具合じゃなくて、これは、キリストの血潮をいつも示すということですね。確かに私は至りません。しかし、キリストの血があるということですね。これでサタンは逃げる。負ける。勝利を得たければ、このことを決して忘れちゃならないということです。私たちは、自分がやったことで、ね、弁護、自己弁護すれば必ず敗北するということです。キリストの血です。これは大事なことですね。人の批判の背後にはサタンがいるということですから、サタンは何に弱いのか、自分がどれぐらいできているかというと、サタンは引き下がらない。サタンはキリストの血に弱いということですね。これはもう、現実の生活の中で、私はイエス様の血によって、それでもなおイエス様は私を救っていてくださるんだと。キリストの十字架によって救われているんですと。これしかないということですよ。サタンは口を塞ぐ以外ない。ね、第二番目は、この戦いぶりの第二番目は、兄弟たちは自分の信仰の証を主張し続けたということですね。つまり、決して証のことは翻さなかったということです。ね、イエス様を信じているというそのこと、証の言葉を翻さなかった。もっと言えば、この世と妥協するような発言したり、不信仰な発言はしなかったということ。さ、最終的な勝利を得るまで彼は信仰の証を取り続けたということですね。ハンドルを握り続けた。これが、この言葉ですね。自分たちの証の言葉の上にということ。どうか、私たちはしばしばね、議論をするときにこのあたりで迷っちゃうんですね。そうかもしれませんけどなんて、そっちの方に船に乗り換えてしまうということがあります。ね。ですから、私たちは、その信仰の立場、信仰の証を絶対にひっくり返さないようにしないと。ね。そうしないと勝利を得られない。それが、証の言葉のゆえにということの意味ですね。さて、それから第3番目は、 死に至るまでも命を惜しまなかった。つまり彼はこの献身、己を惜しまない献身ですね。これがで、これイエス様のご命令通りに歩んでいるなと思います。二つほど聖書の言葉を読んでみたいと思いますが、一つはですね、マタイの福音書の16章の25節。ここを読んでみましょう。イエス様のお言葉ですね。マタイの16章の25節。ちょっとそこをご一緒に読んでみましょう。マタイの16の25。はい、そこをご一緒に読んでみましょうか。マタイの16の25節。はい。命を救おうと思う者はそれを失い。私のために命を失う者はそれを見出すのです。こう書いてあります。この兄弟たちは命を、ね、失うほど、ね、この命を死に至るまでも命を惜しまない。命を惜しむと、失う前としてこれを惜しむわけですが、惜しめば失う。イエス様は命を失う者はそれを見出すと言ったんですね。本当の勝利というものは、死に至るまで命を惜しまないもの、献身というのはそういうものである。もう一つ御言葉を読んでみましょう。ヨハネの黙示録ですが、二章の十節、これはもう随分前にご一緒に学んだところですね。二章の十節、ヨハネの黙示録の二章の十節。その後半のところを読んでみましょう。そこにもう有名な言葉ですのでご存知と思いますが、地に至るまでと書いてありますね。そこを読んでみましょうか。その部分だけ、二章の十の終わりのところ。はい。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。こういうふうに約束されている。ね。ですから、まあ一番最初にもお話ししましたが、本当にこの神様の約束というものは真実でありますね。で、ここを見ますと、神のために自分を惜しむ者は決して勝利を得ない。惜しんだら絶対に勝利を得ないということです。己を惜しむ者は必ず敗北するということですね。さあ、このことをここに留めたい。この、どういう戦いぶりをしたか。一つはいつでもイエス様の血潮を差し出した。キリストの血潮の旗印を鮮明にしたということです。兄弟たちの勝利のための働きぶりの第一は、キリストの血潮の旗印を鮮明にした。自分の手柄じゃないということですね。自分の功績じゃない。自分の出来具合じゃない。第二番目は、果敢な宣教、言葉による証、ひっくり返さなかったということですね。それから第三番目は、全く献身です。死に至るまでも命を惜しまないという献身。命を捧げた献身です。勝利を得たんです。私たちの勝利はこういうものでなければならない。己を惜しむ者は必ず敗北するということですね。さて、この大きな声賛美の第三番目のテーマは何かというと、これは十二節。これは悪魔の最後のしばしの時に対する宣言ですね。そこにそれゆえ天とその中に住む者たち喜びなさい。まず第一、すでに天に帰っている者を喜びなさいということですね。で、そういう天に帰っている人はすでに地上の戦いから解放されておる。だから、地上に、この、竜がですね、サタンが叩き落とされても、もはやその戦いからは解放されておる。主にあって地上を去った者の喜びを歌っているわけですね。彼らはサタンとの戦いから永遠に解放されているから喜びなさい。こう言ってる。ですから私たちはこの地上を去るのはね、ぜひ、キリストを信じてこの天を地上を去りたいと思うんですね。イエス様なしで去ると大変なことになりますよ。ですから、私たちは、天に帰るときは、イエス様の恵みを持って、イエス様にあって、この地上を去る者とならせたい。それは幸い、喜びなさいと書いてあります。喜びがある。しかし、その後で、なお地上に残る者、地と海とには災いが来る。ってんですから、なお地上に残っている者には信仰と忍耐の戦いが必要だということですね。それ、災いが来ると書いてありますが、この災いは、観覧時代のことを言ってるのかどうかわかりませんけれども、少なくとも、サタンが、最後に滅ぼされるまでの間の災いについて書いてあります。で、その間はいかに多くの人々が惑わされるか、また多くのクリスチャンが再び滅びの生活に入っていってしまう危険があるわけですね。で、このことは私たちもまた十分に気をつけなきゃいけない。ね。 どうかこの地上の生涯たどるときですね、もうあまり金儲けのことばっかり、お金いっぱい積んで、この図に積んで、札束積んで、何の意味があるんでしょうかね。私はそう思います。私たちは間もなくこの地上を去るときに、人生のごくわずかしか神のために使わないで、何も知らないで天国に行ったらどういうことになるんでしょうかね。ですからどうか私たちは悪魔の災いに引っかからないようにしたいと思います。ね、このために惑わされている人が大勢いるんですね。あたかも私たちは永遠にこの地上が天国になるかのようなね、錯覚に陥りやすいんです。しかし、こういう現象はこれからもっともっとひどくなっていく。でなぜならば、その終わりのところに悪魔は自分の時の短いことを知って激しく怒るからだ。悪魔は怒ってる。もう腹が立ってしょうがないわけですね。もう自分の思い通りにならない。地上の思いもならない。できないわけですからね。ですから悪魔は、もやこの後、滅びるということを感じて、そして必死になってやる。天の王を望むことができなくなってしまった。必死になって地の王になろうとした。しかし地の王になれないということも感じた。ね、ですから彼の惑わしはさらに巧みになる、ね。そして激しくなる。クリスチャンも惑わされやすくなってしまいます。でこれからどんどんどんどん偽のキリストとか、ね、人を惑わすものが大勢起きてくるんですね。で私たちはこういう、まあ、ある意味で最悪の時代に生きてあるんです。でしかし、それでも、サタンに勝つ秘訣を与えられていますね。で、先ほど学んだ通りですが、第一は、しっかりと、その力の源を握っておくということです。キリストの救いと、力と国と、キリストの権威。これなしには、サタンに勝とうとすれば、サタンの罠に引き込まれていってしまいます。で、明確な救いの経験。明確な神経験。ね、霊的な力。それから神の国を第一にする生活ですね。そして、キリストの御言葉の権威。こういうものを必要としていますね。そして、しかし、それを持っているというだけじゃ勝てません。それを働かさなきゃいけない。そのためには、全く献身ですね。この、自分の命を惜しまない。そして、イエス様の血による救いを、はっきりと語るということですね。で、これなしに、終末の時代に生きるクリスチャンに勝利はない。これがあれば勝利を獲得できる。ね。今日もサタンは私たち飲み込もうとして口開けて待ってるわけです。ね。それに勝つために私たちはこういうものがいりますよ。でしょ。先に行った人もこういうものによって勝ったわけですね。私たちも他のものでいかない。私たち生まれながら持ってるところの才能でもダメですし、あらゆる努力をしてこんな立派な人間になりましたというものでも使い物にならないし、コンと飲まれてしまうんですね。ただ、私たちが勝利を得るにはこういうものが必要です。こう教えてくれたんですね。どうか今もサタンは獅子のごとく大きな口を開いてですね、私たちを飲み込もうとします。どうか今のように生きる私たち、サタンに勝つ秘訣を聖書は教えております。ぜひこれをですね、私たちの毎日の生活の中で活用させていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げましょう。そして3秒歌って、締めくくりたいと思います。恵みの深い天の神様、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜まなかった。天の神様の豊かな恵みを感謝いたします。どうか私たちの時代にもサタンは激しく働いております。どうかこのこと私たちはこの地上における出来事ばっかり見ていないで、その背後における戦いをしっかり知りながらこの地上の戦いを戦い抜くことができますよ。そして、そのためにどうすれば勝利が得られるか。サタンは強そうでありますが、勝てないものではないということを教えていただきまして、心から感謝いたします。どうかクリスチャンとして、この地上で勝利を与えてください。小さなクリスチャンでありますが、一人一人が勝ち抜く以外に、神の国の建設にはなってはいけません。神の国の王がいても、その国民がいなかったら、王国の建設にはなりません。どうか一人一人が勝利を得て、初めてこの神の救い、力、国、そして権威は現れるんだということでございます。どうか私たちをそういうものとしてください。どうか主が導きを与えてください。尊いキリストの皆によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。